はい、おしゃべり大好きおじさんでございます。桜がですね、もうそろそろ見頃を迎える時にですね、春先というのは風がねすごいですよね。ただでさえ繊細なあの桜の花びら、そこにでもうちょっとでもうちょっとで満開やでっていう時にですね、もう突風吹いたりしますからね。だから余計にこの桜の価値がねどんどんこう増してくるっていうねことになっておりますよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の家の周りにはですね、結構こう桜通りみたいなのもあってですね、改めて桜をこう見に行かなくてもですね、結構近所にあるんでね、それで楽しませていただいておるのですが、季節の挨拶はほどほどにしてですね、最近、イチロー選手はですね、引退されたということで、私もうとかくスポーツの世界全然詳しくないんですよね。甲子園も始まりました。甲子園大好きで言うてることも矛盾しますけれども、甲子園は前情報をしっかり入れて物語として楽しんでるんですよね。で、スポーツの楽しみ方っていうのはそういう物語を、物語っていうのはこう例えば、こう監督が、向こうのチームの監督とこっちのチームの監督と、もう昔からのこの因縁みたいなのがあって、でそれがさらに誰さんの息子で、これが実は師匠にあたることでもう師弟対決みたいなね、いろいろこうあるじゃないですか。身内をご病気で亡くされて、そして甲子園を楽しみにしていた、身内の方がこう亡くなりになって、この、勇姿を見せたかったなみたいなね、そういう、こうストーリーみたいなのありますよね。ああいうような見方でこう見て、このもしかしてそれは邪道なんかもしれないですけどもね、スポーツの見方として、そんな風にこう拝見させていただいたりしておるんですよね、こう甲子園はね。でなぜか甲子園っていうのはこの、ドラマの筋書きのないドラマなんてね言ったりして、これ結構私としては面白いんですよね。ただいかんせんですね、そのスポーツ、好きですよ、やるのもね。今特に何もやってないですけれども、自分はスポーツするのも、好きやったし、なんならちょっと得意げなね分野もあったし、ただこのプロスポーツの世界っていうのはね、あんまりよく知らないんですよね。野球もよく知らない、相撲もよく知らない、サッカーも、日本代表があったらたまにの試合があったらたまに見るぐらいのね、オリンピックがあったらもうにわかファンになってというような感じでございます。まあそれでもですね、イチロー選手の引退っていうのは、なんかこうね、その若い頃も知ってますし、なんかずっと追いかけてきたわけじゃないんですけれども、もう、大スターですよね。日本の野球がもう世界に完全通用して、通用するどころか、もう世界でも人気ナンバーワンの投手じゃなくて打者ですか、選手になったという、そしてこうイチロー選手のライフスタイルなんていうのも取り上げられて、妻の何さんやったっけな、元アナウンサーですよね、元アナウンサーの方が現役でテレビで、ご活躍されてた頃も私、よく見てましたからね。でそういうことで、 詳しくは知らんけど上積みだけは知ってるっていうね、上積みだけはなんかこう情報として入ってくるみたいなことがございます。その中でですね、まあ、野球に限らず、この間フィギュアスケート、もうすぐにこう名前は出てこない、なんかこう、誰でした、なんかいるでしょう、手足の長いですね、今もうトップの、もうみんな今これレジを聞いてる方はもうすぐ名前出てるんでしょうね。これは全然羽生や、羽生でいいんですか、羽生譲る、漢字では書けないけれども、彼のその滑ってる姿、そしてこの決めのこのドヤ顔みたいな、ああいうのすごいこうナルシスト入ったようなお顔、まあものすごい人気、ものすごい人気ですけれども、ああいうのすっごいこう嫌いな人もいるやろうなと思いながら拝見させていただいてるんですよね。やったったで、どうややったったでみたいな、にんまりってするじゃないですか。私やっぱね、ああいうのを見るとね、こうやっぱすごいなと思うんです。いけすけない、しゃらくさいなみたいな感じではもう思わないですよね。やっぱあそこまでどうや俺一番でっしゃろーみたいな、にんまりとかされるとちょっともう拍手を送りたい気分になるんですよね。スポーツ選手っていうのはなんかそういうこう、ある種このおめでたさみたいなのが必要な分野やと思うんですよ。我こそはチャンピオン、世界一っていうようなこのイメージっていうのが、それがもう直接仕事に、彼のプレー、パフォーマンスに結びつくっていうことで、それはもうどうぞやってください、もうそれが、まあ、普通の人ができない分野の世界のことなので、あそこまで行ったらもうええや、もう拍手を送りたいと、それこそスポーツ選手ですというように、なんかこう、両手話で、褒めたたえたくなるんですよね。もうちょっといきます。例えば新庄選手ね、私詳しく知らないです、これも上積みだけやってます。新庄選手、なんかこうヒーローインタビューのこの喋りっぷりとかね、で、何億でした、数十億こう盗まれるとかね、で最近はまた整形したらしいですよね。もうそういうのって面白いなと思うんです。スポーツ選手ってなんかそうなんよなって、こうやりすぎる傾向がすごいあるな、清原さんもそうじゃないですかね、え全身すごい入れ墨でサウナやって覚醒剤で捕まるとかね、なんかね振り切るっていう、いや、だからプロまで行くんでしょうね。もうやりすぎるんでしょう。練習もやりすぎる。練習やりすぎたら体壊れますから、ちゃんと自己管理もやりすぎる。そして内面へ内面へ、すごいメンタルの世界へも行っていきすぎるみたいな、ああいう振り幅っていうのが常人ではない。なんか、やっぱりこう、スポーツっていうのは芸術っていう分野、芸術なんだなってね思い知らされるんですよね。スポーツ選手が本当に芸術家やなと、人が全然踏み込んでないところにもう果敢に、無意識かもしれないよそれはね、無自覚かもしれない、もうどんどんどんどんこう突き進む冒険家なんですよね。アドベンチャーっぷりがね、もう人をこう、なんだろう、 こう私、常人じゃないレベルまで行ってくれるんでね、見応えがあるんですよね。そこで今まさにですね、すごい見応えを、作っていっていただいている、見応えという分野でもうどうなるんやと思わせてくれるのが桑田真澄の息子さんやと思うんです。あの整形のなんかもうあのこう違和感っぷり、野球選手の息子が野球やる、これ普通じゃないですか。野球選手の息子が、全然違う分野にどんどん行って、もうやりすぎてやりすぎて、でモデルですよね、音楽家モデルで顔改造やりすぎてやりすぎて、もうとことんもう前人未到のなんやこの顔っていうところまで行ってますよね。あの違和感、大丈夫かっていう感じがですね、あもうこれは芸術家やなとあのまあ見応えっていうかね、あの本当にこう違和感と矛盾とこのザラザラっとしたようなムードのところまで行ってはるな、やりすぎてるなっていうところで、ちょっとすがすがしさも覚えてしまうんですよね。これは私だけなんでしょうかね。やってくれと、やりすぎてくれ。でもう一つこうまとめるのであれば、やりすぎるっていうことっていうのがやっぱりこの表現としてのこの重要なエッセンスになっていくんじゃないですか。これあの私はこう応援したいなと思ってるんですよね。